ちっとこ高山、
ちっとこ高山のコーナーです。今月は私田中陽子が担当しています。今日のこの時間は高山市が今年度新たに創設をした文化芸術活動に対する補助金のご紹介ということで、高山市生涯学習課課長南本真一さんにお越しいただきました。南本さん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
早速ですけれども、文化芸術活動に対する補助金の概要について教えてください。
はい、この補助金はですね、今年度、はい、新たに創設したものになっておりまして、市民の皆さんがやりたいときに、やりたい場所で、やりたい文化芸術活動に挑戦できるように、市民の皆さんが主体となって行う文化芸術活動にかかる費用を補助すると、そういったものになっております。補助金はですね、2種類ございまして、継続的な文化芸術活動に対する支援と、それから単年度であってでもですね、創造的であったりとか、あと新規性のあるものに補助をするという2つのメニューを準備させていただいております。
継続的な活動と単発であっても創造的な活動に対する2つの補助金があるということなんですね。
はい、
具体的にはどのような活動が対象になるんですか？
はい、継続的な文化芸術活動に対する支援という部分では、
はい、
こちらは単年じゃなくて複数年の計画を立てていただいて、継続して文化芸術活動の振興に取り組む事業が対象となります。
はい、
まあ、例えばですけれども、伝統文化の保存ですとか継承に取り組む、あるいは新しい文化芸術を地域へ定着させるということで、複数年かけて取り組むものが対象になります。
はい、
まあ後継者の育成とか、そういったこともやっぱ単年では難しいので、こういった何年かかけてやる中で取り組んでいただければなというふうに思っております。
なるほど。
補助率はですね、補助対象経費の2分の1ということで、最大3年間で300万円までを補助させていただくという内容になってます。
はい、
まあ、どちらかというとホップステップジャンプというような感じで、まあ、1年目2年目3年目という形で事業を展開していってもらえればなというふうに思ってます。
こう長い目で見て応援をしてくれる補助金なんですね。
そうですね、まあ、3年補助しますので、4年目以降はですね、自主自立してやっていただければというふうに考えておりますので、まあ、そういった意味ではぜひ皆さんのやりたいことが未来に向かって実現していく内容になればいいなというふうに思ってます。
素敵な補助金ですね。
はい、それからもう一つは創造的な文化活動に対する補助ということで、これはまあ単年のものでもいいんですけれども、
はい、
毎年定例の発表会とか習い事の単なる発表会というのはちょっと対象外とさせていただくんですが、新しく企画をされて新規性ですとか、まあ、独創性のある文化芸術の振興に取り組む事業を対象として応援をさせていただきます。
はい、
こちらの方も補助率は2分の1以内で、補助対象経費の2分の1なんですけども、まあ、1年間になりますけども、最大50万円まで補助をさせていただきます。
それぞれどんな活動が対象になるのか分かりました。それでは今年どんな事業が実際にこう補助が決定して行われたのかをお伺いしていきたいんですけれども、どんなものがありますか？
今年ですね、継続的な文化芸術活動につきましては5件を採択させていただいて支援を行っております。
はい、
その中の代表的なものをご紹介させていただきますと、5月に飛騨の里で行いました飛騨高山ジャズフェスティバル実行委員会によるイベント、こちらの方を支援させていただきました。まあ、多くの市民ですとか、まあ、観光客への音楽体験を届けるというところもございましたが、まあ、地域と一体になって、まあ、将来的には自分たちで独立してやっていきたいという強い思いを語っていただきましたので、まあ、そういった辺が評価されて今回採用ということになりました。その他ですね、7月だったか8月の、タウン情報誌にもちょっと紹介されてたと思うんですが、野麦学者保存会さんが、
はいはいはい、
高根の野麦にあります昔の学校の校舎を活用したですね、地域文化芸術コミュニティ創生事業ということで、高根の野麦エリアの皆さんも一緒になってですね、文化芸術活動、確か演劇だとか、それから夏祭りとかを企画いただいたんですが、まあ、そういった関係人口を増やして地域の活性化に取り組む事業を応援させていただいたというところです。はい、また野麦いささという、まあ、伝統的な踊りがあるそうなんですが、そういったものをですね、地域の皆さんも一緒になって、取り組んだと というところで、そういったところを評価させていただき、まあ、採択させていただいたというところです。
ご紹介いただいたイベントそれぞれ本当に独創的だったり、若い人と地域の方がすごく一体となって行われていたり、お越しになった皆さんにとってもすごくこう印象に残る素敵なイベントだったなと思いますね。
大変参加された皆さんも喜んでいただいたようですので、また来年も支援継続的ですので支援させていただくことになると思うんですが、ぜひまた頑張ってやっていただきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。では続いて創造的な活動についてはいかがでしょうか。
はい、こちらの方はですね、全部で7件を採択させていただきました。
はい、
まあ、中でも代表ということですけれども、 T プラスデザインという多摩健三さんというデザイナーが高山市出身でお見えになるんですが、高山市の観光パフネットの表紙の絵なんかを描いていただいている方なんですが、こちらの人の作品をですね、明かりアートということで、アンドンのようにちょっと透過性のものに印刷をして裏から光を当てるという形のパネルを作りまして、それは飛騨高山町の博物館の屋外に展示をしたという取り組みを支援しました。
はい、
通常ですとそういったところは使えないんですけれども、今回市の所蔵する多摩健三さんのポスター作品の展示会と一緒になってやりましょうということでご案内をさせていただきまして、で会場も普段使えるようなところを夜使わせていただいたという格好の中でやったということで、非常に小規模ではあったんですけれども、魅力的なイベントになったというふうに思っております。
はい、
こういった形でですね、開催場所なんかも、やりたいことを応援させていただくということでご相談に乗らせていただきたいと思いますので、補助金だけではなくてですね、いろいろとご相談をいただければというふうに思っております。またその他に、高山青年会員所の方がですね、シビックプライドというところで、川柳とカルタの作成事業を行われました。文化会館の方で展示なんかもされて見えたんですが、すごくたくさんの作品が集まったということで、関心の高さもありましたし、また集まった作品見ますと、すごく高山の風景ですとか、そういったことがうまく表現されておりまして、市民参加型のですね、非常に良かったなというイベントになったと思っております。
はい、本当にこうバラエティ豊かな文化芸術活動が実際に補助金を活用して市内で開催されたということなんですね。そしてそのお金の面だけでなく、これをやりたい、実現したいっていう気持ちを柔軟に対応して応援してくれる背景があったんだなということが分かりました。この補助金なんですけれども、来年度も募集は行うんですか。
はい、行います。3月1日から約1ヶ月ほど募集をさせてもらいます。市の広報誌ですとか、あとメール配信、またホームページ等でご案内をさせていただきますので、ぜひチェックしていただければというふうに思います。
はい、補助金の申請を今まさに考えているという方に向けて、ぜひですね、どのような点が評価されるのかアドバイスをいただけますか。
はい、2つの補助金それぞれ補助対象事業として適切か評価する根幹項目というのがございますので、その点はしっかりと確認をしていただいて、その点についてしっかりアピールをした申請書を作っていただきたいなというふうに思います。詳しい項目の内容についてはホームページの方でご案内しておりますので、そちらをご覧いただきたいと思います。
はい、補助金の申請を考えている方ぜひチェックしてみてください。そしてこの補助金の他にも文化芸術活動を応援する取り組みがあるんですよね。
はい、相談ということでですね、窓口の方でいろいろと国とか県の補助金なんかの情報も提供させていただきますし、また場所とかそういった提供なんかもさせていただいております。まずは障害学習館まで相談に来ていただければというふうに思っています。やりたいときにやりたいことができることを全力で応援させていただきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。それではお問い合わせ先お願いします。
はい、高山市障害学習課の方にお電話、マスターはお越しいただければと思います。電話番号は、0577-35-3155 になります。お願いいたします。
はい、繰り返します。高山市障害学習課は0577-35-3155 番です。お気軽にお問い合わせください。この時間は高山市障害学習課課長の南本真一さんにお越しいただきました。南本さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。